特集、安全安心な街にみんなで消防。尾張旭日市には消防士だけでなく防火意識を高め安全安心を守るために活躍するたくさんの地域の方がいます。今回は様々な世代の方が活動している少年少女消防団、消防団、女性消防クラブを特集します。国や県に比べて出火件数が少ない尾張旭市。令和5年は全国的に出火件数が増加していますが、本市では毎年少ない件数を維持しており、地域の活動が実を結んでいることがうかがえます。紙面には全国、県、そして市の人口1万人あたりの出火件数、令和3年から令和5年の推移を折れ線グラフで載せています。令和3年の件数、全国が 2.7 件、県 2.5 件、尾張旭市は 1.8 件。令和4年では全国は前年より 0.1 件増え 2.8 件。県及び当市は前年と同じで 2.5 件と 1.8 件。令和5年は全国は前年より 0.3 件増え 3.1 件。県尾張旭市はいずれも前年より 0.2 件増え、県は 2.7 件、市は 2.0 件となっています。令和5年、当市は全国より 1.1 件、県よりも 0.7 件低い出火件数です。紙面には少年少女消防団員、消防団員、女性消防クラブ員の方々の制服制帽での隊列の様子、活動の様子の写真が掲載されています。少年少女消防団 ID2593、 子供の頃から防火防災意識を。こちらは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。少年少女消防団対象、市内在住在学の小学5年から高校3年生、活動月に 1,2 回程度、土曜日日曜日中心です。ポイント、部活動や習い事と並行して活動できます。命や暮らしを守ることの大切さを学び、考え行動し、災害発生時の適切な対応を目指して活動しています。地域と関わりを持ち、消防関係者とも交流することで、地域社会の貢献や人間形成の育成にもつながります。現在、69人の方が活躍しています。1年の主な活動。4月、入団式。5月、消防団観閲式での訓練披露。7月、水防訓練。消防団と連携し、土のう作りや土のう積みなど、花火講習会。8月、防災施設見学会。9月、全国少年消防クラブ交流大会。10月、総合防災訓練。来場者へ初期消火方法の指導をします。市民消防広場。11月、秋の火災予防運動。街頭啓発です。合同消防訓練。1月、消防出初め式。2月、少年少女消防団体験。3月、春の火災予防運動。消防車両による啓発を行います。特に優良な少年消防クラブ表彰を初受賞。県で837あるクラブから1つのクラブだけ受賞できる賞で、平成25年から10年間の火災予防啓発活動などが高く評価され、昨年10月に受賞しました。少年少女消防団から消防団員になった佐藤幸人さんからのメッセージです。活動を通して人としても成長、大人になっても地元へ貢献。小学生の時、何か続けたくて少年少女消防団に入団しました。消火器の使い方など普段経験できないことを学べたり、違う小学校の友達ができたり、中学生になるとより消防の大切さを感じるようにもなりました。消防署員の方などいろいろな世代の方と活動できる楽しさがあり、部活動と並行しながら最後まで無理なく続けられました。 またイベントなどで多くの人へ啓発活動や消化指導などをするため、人と話すことが好きになりました。どう伝えたらわかりやすいか、人への教え方を学ぶこともできて、大学生活でもとても役に立っています。現在は少年少女消防団で培った知識や経験を生かして消防団員として活動しています。地元へ貢献できていたら嬉しいですし、これからも続けていきたいです。紙面には団員の隊列の写真、活動の様子、受賞後の記念写真、そして佐藤幸人さんの少年少女消防団当時と現在の写真が掲載されています。問い合わせは消防総務課電話 51-0861。 消防団 ID2586、 性別関係なく18歳以上活躍中。ポイント、年間を通じ休日などに様々な訓練や研修があり、無理のない範囲で活動に参加できます。消防本部や消防署と同じく消防組織法に基づき設置される消防機関で、団員は非常勤特別職の地方公務員となります。大学生や会社員、自営業の方など現在122人の方が活躍しています。消防団は市内を6つに分け、各地域に配置されています。各消防団施設に消防ポンプ自動車など消防資機材が配備され、地域で発生した火災などにすぐに駆けつけられるよう毎月2回点検整備をしています。消防団の活動ポイント、初めての方を対象とした訓練もあります。1年の主な活動、5月消防団観閲式、市長による消防団などの視察です。7月、県消防総合大会水防訓練。10月、総合防災訓練、倒壊家屋救出訓練です。市民消防広場。11月、秋の火災予防運動、街頭啓発です。合同消防訓練。12月、年末夜景。1月、消防出初め式、街頭啓発。3月、春の火災予防運動、消防車両による啓発です。合同消防訓練。災害時の主な活動、初期消火や消防署員の後方支援などの消火活動、地震や風水害など発生時の救助活動、台風や集中豪雨など発生時の水防活動。本市初、女性消防団員として総合大会に出場された井川玲奈さんからのメッセージです。地域の温かさを感じられる、みんなで活動できる場所。消防士になりたくて就職説明会で消防団の存在を知り入団しました。消防の知識などを学べ、実際に災害時の活動訓練に参加しています。普段関わらない世代の方とコミュニケーションを取ることもでき楽しいです。県消防総合大会でも消防士の方、出場したことのある消防団員の方が教えてくださり、とても勉強になりましたし、いろいろな分団の方が準備などサポートしてくださり、地域の温かさを感じました。また活動をしていると女性の消防団員の必要性を感じる時があります。やはり災害の現場では女性の人に寄り添える女性団員がいることはとても大切だと思います。自分の地域には私以外に女性団員はいませんが、分断を超えた交流もあります。また女性だから活動しづらいと感じたことはありません。消防団は性別問わず活動できる場所だと思います。県消防総合大会とは、県内の消防団員が日頃の訓練で培った消防用機械器具の操作技術を競う大会、市消防団は消防車からの放水技術を競うポンプ車操法に参加。消防団員募集中。対象は市内在住在勤在学の18歳以上の方。待遇、年額報酬。災害活動訓練などの出勤手当。公務災害保障、被服の貸与、退職保証金、表彰制度、 消防団応援事業所制度。応募方法、電話か直接、なくてはならない存在、消防団に入りませんか?と、消防団長の松原茂樹さんからのメッセージです。消防団は地域で起きた火災に消防署員よりも早くつける場合もあり、消防署の応援をするなど、地域を守るために必要な存在だと思っています。防火、防災に関する知識を得られるだけでなく、幅広い年齢の地域の仲間ができます。団員には性別に関わらず、仕事をしながら、また学業に励みながら活動している人もいます。みんな和気あいあいとしていて、地元のつながりも感じ、ずっと続けています。一緒に安全安心な町にしていきましょう。皆さんの入団を待っています。紙面には、活動中、訓練中の写真と、井川れなさん、松原茂樹さんの顔写真が掲載されています。消防団についての問い合わせ先、消防総務課、電話 51-0861、女性消防クラブ、ID15826、自分に合った活動ができる。ポイント、随時クラブ員を募集しています。こちらは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。詳細はお問い合わせを。対象は市内在住在勤在学の18歳以上の女性の方。待遇、制服や靴など一式貸与。応募方法、電話か直接。火災時における適切な初期消火活動、知識の習熟をし、市民の方へ防火思想の啓発など、明るい安全な街づくりを目指して、現在85人の方が活躍しています。1年の主な活動、5月消防団観閲式、6月クラブ員研修会、9月県消防学校指導者科入校、消火器の指導方法、ロープ訓練などです。10月、総合防災訓練。来場者へ応急手当の指導をします。市民消防広場。初期消火体験の指導。11月、秋の火災予防運動。商業施設で街頭啓発です。1月、消防出初め式。3月、春の火災予防運動。街頭での啓発です。発足当時から37年。ずっと火災予防を啓発されてきた松原静さんからのメッセージです。有意義な活動と確信、これからも続けていきたい。家庭から火を出さないことはとても重要なことです。小さな力かもしれないですが、火災予防の継続的な発信はいつの時代も変わらず、とても大切で意味のあることだと確信しています。活動していると楽しい出会いもあり、若い世代の方から教えられることもしばしば、地域交流の素晴らしさも感じています。クラブ員それぞれの立場に合わせた活動の仕方に変わってきているので、参加しやすいと思います。仲間が増えたら嬉しいし、今後もできる限り楽しく続けていきたいです。第76回愛知県表彰公共安全功労者として受賞。松原さんは昭和62年9月1日にクラブに加入して以来、長年にわたり地域住民一人一人への防火に対する知識や技術の普及に貢献し、その功績が認められ表彰されました。紙面には女性消防クラブ員の集合写真、活動中の写真、松原静さん、受賞時の柴田市長と記念写真が掲載されています。女性消防クラブの問い合わせは、消防本部予防課、電話 51-0379。春の火災予防運動、ID2547。守りたい未来があるから火の用心。春は空気が乾燥し、風の強い日も多く、火災が発生しやすい時期です。この機会に火災予防に取り組み、みんなで安全安心な街にしていきましょう。今から習慣に住宅防火の4つのポイント。その1、コンロを使うときは火のそばを離れない。2、コンセント周りのほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。3、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。4、 寝タバコは絶対しない、させない。以上の4つのポイントです。住宅用火災警報器、3つのチェック。ID2551、朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。チェック1、動きや年数を確認しよう。市では全ての住宅に設置を義務付けています。機器の寿命の目安は10年です。設置義務化から10年以上が経過しています。定期的な作動確認や古くなった場合は交換をしましょう。作動確認は、紐を引く、ボタンを押す、音が鳴れば正常です。チェック2、購入や取り付けなどでお悩みの方。住宅用火災警報器普及協力事業 ID36612。 市には住宅用火災警報器の販売啓発活動などの協力事業所があります。お近くの事業所に相談を。協力事業所の一覧など詳細はホームページで。消防職員による取り付け支援 ID2557。取り付けや取り替えが困難な方を対象に無償で支援をしています。詳細はホームページで。チェック3、住宅用火災警報器などの給付。高齢者や障害のある方に給付しています。いずれも所得に応じて負担があります。詳細は問い合わせを。65歳以上の一人暮らしの方の問い合わせ先は、長寿課電話 76-8143、 ID1666。 障害者等級2級以上の身体・精神障害者、 AB 判定の知的障害者、または難病患者のうち火災発生の感知・避難が困難な方のみの世帯などは、問い合わせ先、福祉課電話 76-8142、 ID1705。 火災発生場所などの問い合わせは、電話 54-7745 へ。春の火災予防運動、問い合わせ先、消防本部予防課、電話 51-0379。